ここはヨシュアの23章です。一言祈って始めます。天の神のお父さん、どうぞ、今日も、あなたが私たちに与えておられるこのテキストを通して、この箇所を通して、あなたが願っておられることを知ることができますように、どうか私たち一人一人をお助けください。どうぞあなたが私の主人として、私があなたのしもべとして、あなたが願っておられることを、あなたから聞き、そしてそれを守り、行えるように、毎日の生活に持って帰れますように、しもべとして、あなたがおやりになりたいことをしていけますように、この学びの時も、どうぞ私たち一人一人をあなたが導いて祝福してください。どうか語る私をお助けください。あなたの霊によって私を力づけ、あなたの言葉を与え、また予言を与え、ここにいる一人一人、またこれを聞く一人一人に、御言葉にでもって使えることができますように、力を与えてください。お願いします。今日もあなたに期待し、あなたを待ち望みます。お願いイエス・キリストの御名によって祈ります。ヨシュアの23章の、1節と2節をお読みします。主が周囲のすべての敵から守って、イスラエルに安住を許されて後、多くの日が経ち、ヨシアは年を重ねて老人になっていた。ヨシアは全イスラエル、その長老たちや頭たちや、裁き司たち、及び司たちを呼び寄せて、彼らに言った。私は年を重ねて老人になった。とりあえずここまでです。ヨシアは年を重ねて老人になってたんですね。で、イスラエルに安住を許されて後、多くの日が経ったと書いてあって、ある人は17年ぐらい経っただろうというふうに言われています。で、ヨシアは老人になってたんですよ。この前、カレブさん出てきましたね。80歳 ?85 歳まだまだ私は、堅牢で、日常のようも自分でもできるし、また戦いに行くことだってできますって。ものすごいその、元気、はつらつとした、カレブさんがいましたね。でもヨシアはそうじゃないんですよ。自分でも言ってるんですよ。私は年を重ねて老人になったって。その年を取ることによって、その衰えを彼は感じてるんですよ。神に対する信仰があったら、年取らないっていうのはないです。どんなに神に従ってたとしても、年は取りますし、体が衰えることもあります。でも、カレブさんみたいに、ずっとその体が丈夫で元気に生きている人もいます。モーセさんは、その、この地上の、でのその生活が終わるその瞬間まで、彼のその健康っていうのは守られてたんですよ。ヨシアは違います。エリシャもそうですよ。たくさんの奇跡をした預言者です。でも彼の最後っていうのは、健康を害したんです。だからその体が弱くなっていくことに対して、その自分の信仰と引っ掛けないようにしましょう。私もインフルエンザにかかりましたが、私の信仰がなんかだとかっていうふうには思ってません。ただ普通に疲れていて、で、風邪をひいたっていうか、そのインフルエンザを引くという、そのプロセスにあったということです。もちろん全ての病気が自分の罪と関係ないとは言えません。と同時に、全ての罪が全ての病気が自分のその罪と 100% 結びついているということも限らないんです。そして、その年を重ねていく中で、それに関係なく元気なものもいれば、年とともに体が弱くなっていくものもいるということです。両者がいます。ヨシアはリーダーたちを集めて、たんですね、全員イスラエルと書いてありますけど、長老たち、頭たち、裁き司たち、また司たちを集めたと書いてあります。もうこの時点でどのくらいのそのイスラエルの民がいたかわからないです。そして物理的にも結構広がっているはずです。で、それをその全員集めて一つところで、そしてそのヨシアが、この年を重ねたヨシアが語って全員に言い聞かせるっていうことは、その物理的にもほぼ不可能ですよ。なんでこうやってその各部族の長老たちとか頭たち、裁き司たち、司たちを集めて、で、そこに語り、その人たちがそれぞれのところに戻って、そしてすべての民に伝えていくというのが、この 全イスラエルへの伝え方ですね、ヨシュアの。まあ、唯一というか、効率のいい方法を取ったわけです。すべてのその民に、彼の言葉を伝えるために。で、彼はその出だしは、私は年を重ねて老人になったと言います。つまりその、遺言みたいなもんです。ヨシュアの、全イスラエルに対する。面白いですね。ヨシュア記は、そのモーセが、その、死んで、ヨシュア記が始まって、ヨシュア記は今度ヨシュアが死んで、あ、ごめんなさい、それ、ヨシュアの次は四式ですけど、四式はヨシュアが死んで、四式が始まるんですよ。そうやってリーダーたちが死んで。ヨシュアが、この、まあ、遺言とも言える、その最後の言葉の中で、いくつかの命令であったり、また戒めを語っています。ヨシュアの23章の3節。あなた方は、あなた方の神、主が、あなた方のために、これらすべての国々に行ったことをことごとく見た。あなた方のために戦ったのは、あなた方の神、主だからである。一つ目の命令は、あなた方のために戦ったのは主だって、このことを覚えていなさいということです。ヨシュアは、このイスラエルのその、モーセの次にモーセを継いで、イスラエルのそのリーダーとしてずっと仕えてきました。神に対して、また民に対して。この人の最後の言葉ですから、耳を貸すに値すると思いますよ。その一番目の命令が、あなた方のために戦ったのは、あなた方の神、主であることを覚えなさいということです。あなた方、神があなた方のために行ったことをことごとく見たねって。ヨルダン川を渡ったこともそうだし、その35キロぐらいその先の方で、その水が突っ立ったんですよね。民がその全部その渡り終えるまで。エリコを攻略した時のことも覚えてるかなって。何にもしないのに、ただ一日に一回エリコの周りを無言で行進して帰ってって。7日目には7回回って、そして時の声をおーって上げた時に、そのエリコの町にその組み込まれていた、その城壁が全部崩れ去ったんですよね。そういう不思議なこともそうですよ。会いに行った時には、アカンがその聖絶のものに手を出してしまったので、負けました。それは主が共にいなかったからです。主が彼らのために戦わなかったからです。でも、その聖絶のものを全部取り除いて、もう一度その会いに行くと、彼らはその愛を攻め取り、それだけじゃなくてイスラエルの中部やイスラエルの南部の方を全部その攻め取ったんですよね、一時に。信仰で踏み出したら、すべての戦いにおいて勝利したんですよ。それはなぜかというと、あなた方が強かったからじゃないよって。あなた方のその私のその戦略が素晴らしかったわけでもないよって。それは神があなた方のために戦ってくださったからだって。そのことを覚えていなさい。ヨシュアはリーダーとしても、またその、軍を率いていく将軍としても、彼は自分で誇ろうと思えば自分を誇ることはできたと思います。でももちろんそんなことしなかったんです。私のことを覚えていなさいとか言わなかったんです。ここから先読んでいきますけど、一言もそんなこと言ってないんですよ。一番最初に命令として、ヨシュアが伝えたのは、あなた方のために戦ったのは神だって、そのことを覚えていなさい。で、このことは、これから先も、このことをよく覚えておくことで、その次の命令、神がその与える命令であったり、またその神のためにその戦いに行くときに、ものすごくその役に立つわけです。詩篇の103編には、その主がしてくださったことを何一つ忘れるなと書いてあります。なぜか自慢するためじゃないんですよ。一つ一つなんか掛け軸とかに書いてって、神が私にこんなことしてくれたって、私って神に愛されてるでしょうとか、そんなこと言うためじゃないですよ。今まで神がこんなにも良くしてくださったんだから、次も神が私を助けてくださるだろうという、その信仰を自分の信仰を、またそのことを伝えることによって他の人たちの信仰を励ますためのものですよ。神が今まで助けてくださった通りに、これからも神が助けてくださるんだって。いろんなそのアップダウンがありますよ。夫婦でギクシャクした時もあれば、経済的に困窮してもお金がないよって困ってて、その祈るしかないって祈った時も、今回みたいに病気になった時も、よくしてくれたんですよ、これまで今まで。神は。私の人生に。もちろんいろんな方々をその通して、神はその助けをもたらしてくださったり、また全然私の知らない人を通して、私の助けを、私にその助けを差し伸ばしてくださったり。パターンはいろいろですけど、 神は今まで良くしてくださったんですよ。だから次、また神に従うためのその担保なんですよ。今まで私に神がしてくださったことっていうのは。だから、主がしてくださったことを何一つ忘れない方がいいんですよ。23章の4節と5節。見よ、私はヨルダン川から日のいる方の大海まで、これらの残っている国々と、すでに私が立ち滅ぼしたすべての国々とを相続地として、くじによってあなた方の部族に分け与えた。あなた方の神、主ご自身が、あなた方の前から彼らを追いやり、あなた方の目の前から追い払う。あなた方は、あなた方の神、主があなた方に告げたように、彼らの地を占領しなければならない。次の命令は、この、彼らの地を占領しなければならないです。だから彼らの地を占領するためには戦いに出かけないといけないんですよ。戦いに出かけるためには、その前のこと、あなた方のために戦うのは主だって、神なんだっていうことを覚えておかないと、怖いようになるんですよ。目の前にいる人たちは、だって強いんですもんって。巨人なんですもんって。そりゃそうだねって。でも今までも神がそのような人たちを、そのような民族をあなた方に渡したんじゃないんか。彼らの地というのは、その相続地として、くじによって分け与えられた、それぞれには部族に分け与えられた地であり、またカナン人とかエブス人とかそういう強い人たちが、その住民が、もともと先に住んでる住民が住んでる土地ですよ。それを言って、占領しなさいって。で、各部族のその占領っていうのはまだ完了してないんですよ。それぞれが戦って、土地を獲得し、町々を占領して、そこに住まわないといけないという。それが、その彼らに対する命令です。でも大丈夫だよって。今までと同じように神はあなた方のために戦ってくださるからって。主ご自身があなた方の前から彼らを追いやるよって。あなた方の目の前から追い払うからねって。神がそうしてくださったのは、イスラエルが神に対して完璧に従い通したからでしょうか。イスラエルが神にとって喜ばしいものだったからでしょうか。もしくは、イスラエルが神にとって選びの民だからでしょうか。確かに選びの民なんですよ。でもだからといって、どんなことしてでも神が彼らを守るわけではないんですよ。彼らが完璧だからではなく、彼らが神にとってその利用しやすいからでもなく、彼らがその選びの民という肩書きがあるからではなく、神が彼らに対する約束を守られる方だからですよ。私たちが神に対して不真実でも、神の真実は絶対に変わらないという方だからですよ。だから、恐れないで、おののかないで、神に信頼して戦いなさい。確かに選ばれたんですよ。神がどう選んだかっていうと、どんなことがあっても、この約束をこの人たちに対する、自分が立てた約束を絶対に守るという、対象として選ばれてるんですよ。神の恵みによって。私たちも同じですよ。神は私たちを世界のもとに置かれる前からキリストにあって選んだと書いてあります。神がその恵みによって選んだんですよ、私たちを。だからここにいるんですよ。神はご自分の御子を犠牲にする、してまでも私たちを愛するぞという、その神の側のその御心というか、その腹はもう決まってるんですよ。私たちがどんなでも愛し続けるという神の腹は決まってるんです。それを私が受け取るか受け取らないかです。私の闘病って知ってます？病気に戦うんじゃなくて、怒りを下ろすっていう意味です。闘病をする場所っていうのは、いつでも十字架ですよ。今までと同じように神が私を助けてくださるんだということをその信じる、その信仰を励ます、その地点っていうのを私たち持つ必要があります。どっかに。ああ、今までと同じようにね、というその今までとというその今までと、神との関係の中で、その神が私を助けてくださったという体験であったり、神が私に関わってくださったという、そういうその地点という、その点というのはあるんですよ、それぞれ。いろんなところで。で、今までと同じように神が私を助けてくださるんだということを信じる、それを励ます、その地点に、私たちいつも怒りを、怒る怒りじゃなくて、アンカーの方です。いろんなその、嵐になった時に、怒りを下ろしてないと、もうなんか洗濯機の中に入ったような感じになるんですよ。ぐるぐるぐるぐる回って、その、沈みそうになるんです で、どこに行ってるか分かんなくなっちゃうんです。嵐が止んだ後にもう自分がどこにいるかもさえ分からないようなことってあるんですよ。だから私たちいつもそのどっかにその怒りを置いてる必要があるんです。下ろしてる必要があるんです。そこから離れないように。そこから離れないでいさえすれば、今までと同じように神が私を助けてくださるということを、それを信じることを励ましてくれるんですよ。その地点にさえいれば。で、一番いいのは、どうしようもない状態の自分でも、そこにさえ行けば、励ましを受けられるっていう、励ましが受けられる、そういう点に、地点に怒りを下ろすのが一番いいですよ。あの時には、週に3回も、礼拝に、その集会に行っていて、毎日3時間祈っていて、そしてもう、年に3回聖書を読んでいて、その中で本当に神は私に良くしてくれたんだよなっていう地点があったとしたら、そこにもしその怒りを下ろしてしまったのであれば、そのすべてのことをやって、神に全部受け入れられたから、神は私を良くしてくださったっていうふうに勘違いするんですよ。信仰が萎えてくると。で、なんで今うまくいかないかというと、あの時みたいに神に私が従ってないからだって。私はあの私にならないと神に良くしてもらえないってなっちゃうんです。怒りの下ろし所を間違えると。でも私たちいつもアップダウンがあるんですよ。神に対してその従うということに関しては。神によく本当に心を燃やして神に従っているという地点もあれば、またその下がっていってなんか信仰が励まされてなくて、そして神から離れそうになってしまう自分。また神に願っても、そんなん神は聞いてくださらないだろうって神に対する信仰が萎えてしまっている自分。いろんな自分がいるんですよ。私たちはその一番その最高に良かった時のことを振り返りたいんですよ。光輝くような神との関係。そこにさえ戻れ、そこに戻れさえすればって思っちゃうんですよ。でもそうすると自分で自分の首を絞めることになっちゃうんですよ。もっとこうしないと神に助けてもらえない。もっとああならないと神から私は良くされない。そうなっちゃうからです。だから一番十字架が一番ふさわしい闘病地点なんですよ。怒りを下ろすにふさわしいところです。十字架はどういうところかっていうと、罪人に対して、神の敵に対して、その神の愛が示された場所ですよ。どうしようもない罪人の私に、神の愛が示されて、私を許すよって言ってくださったところ、また、その私が許されるために、ご自分の一番大切にしておられる御子を、贖いとして、十字架にかけて苦しまれることを良しとしてくださったところです。神に従うつもりもない、神の敵であった私を、愛してるよって、そう言ってくださったところです。御子さえ惜しまずに与えて私を愛することを絶対にやめないぞって腹をくくって、そうあなたを愛するからねって私にその神の愛を示してくださった場所ですよ。私がその自分の肉と戦うとき、自分の思いは、ああもう今日はもうテレビ見ようと、御言葉とかめんどくさいからもういいやって、そうなるとき、自分の状況とか、他の人たちの状況を話して、なんか噂話にして、それでなんか嘘が晴れて、ああもう話したからもういいやってなって、もうでも祈るのめんどくさいしっていう風になってしまう時とか。こんな自分でも、こんなに誘惑されるところでも、自分の肉が。テレビとか、ラジオとか。あの時に神が私を助けてくださったって。神に従う意志もなかった私を助けてくださったって。十字架。だから今、もし神に従おうとして助けてくださいというのであれば、神は必ず私を助けてくださるはずだっていう信仰が励まされるはずなんです。自分の目の前の人を許そうとするとき、自分の目の前の人に対してその忍耐しようとするとき、自分の目の前の人に福音を述べ伝えようとするとき、どうしようって、私にはできないってなっちゃったりするんですよ。そのときに怒りを下ろした場所、十字架を見るといいですよ。何の神に対して従おうっていう気もなかった私を助けたところなんですよ。でも、人は許すことも、忍耐することも、福音を述べ伝えることも、全部神がやってねって私たちに一人一人に言われてることなんですよ。それをやりたいという思いで、助けてってその言いさえすれば助けてくださるに決まってるじゃないですか。 あんな私でも助けてくださったんですから。こんな私でも憐れんでくださったんだから。皆さんでも大丈夫ですよ。ヨシュアの23章6節。あなた方はモーセの律法の書に記されていることをことごとく断固として守り行い、そこから右にも左にもそれてはならない。モーセの律法の書に記されていること。モーセの律法っていうのは、いろいろと私たち学んできました。あの律法っていうのはどういうことかっていうと、どのように神を愛し、どのように神に従いっていけばいいのか。それが具体的に書いてあるんですよ。神を礼拝することや、神に生贄を捧げることや、神が願っておられるようにその歩むというそのモラルの面であったり。そういうこと全部書いてあって、神がその願っておられることが書いてあるんです。あれを一つ一つ守るのであれば、神が私たちに願っておられることに対してその従うということになるんですよ。そういうのが具体的に記されてるんですよ。またそのモーセの律法の書に記されていることをそのまとめると、イエス様が言うように、心尽くして思いを尽くして、知力を尽くして、あなたの神である主を愛しなさいっていうことと、自分自身を愛するように、隣人を愛しなさいという、その愛するというものが一番大切だって、集約し、そこに集約されてるって。神を愛したいんであれば、神に従いたいんであれば、心を尽くして、思いを尽くして、知力を尽くして、精神を尽くして、神を愛するっていうこと。つまり神を一番にしていくっていうことですよ。自分のその好きなものに対して、自分の好きなものがあったら、自分の愛しているものがあったら、他のは2番目線と3番手に簡単にその優先順位を落とせますもん。そのもののためであれば、その人のものであれば、その人のためであれば、そのことのためであれば。でも神を優先順位の一番にしなさいって。そして人を愛しなさいって。ことごとく。つまりすべて。もっと言うと一つ一つですよ。断固として守りを行いなさいって。断固としてっていう言葉を少し調べてみましたけど、使われているヘブライ語。他の訳で訳せるんだったら、例えば力を尽くしてとか、また勇敢にとか、神を信頼するっていう意味ですけど、勇敢に。ちなみにその勇敢っていうのは、その聖書に何回か出てきますけど、大きくありなさいとか、その勇敢、力強さっていうその勇敢という言葉は、神に、もしくは神の言葉に従う力強さというのを指すんですよ。勇敢というのは。勇気があって、なんかその勇敢な人っていう、そういうのを聖書は勇敢とは言ってないんですよ。聖書の言ってる勇敢さというのは、神に対する、また神の言葉に従うというその力強さを表すんですよ。あなた勇敢ですねっていうのは、ということは、その神に対して、神の言葉に従うぞというその力強さがあるってことなんですよ。それは聖霊が与えますけど。勇敢にありなさいっていうのは、その力に溢れなさいってことですよ。神に従う力に溢れなさい。そこから右にも左にもそれてはならない。それると本来行き着くべき場所につけないですもんね。右にそれていくとどんどんどんどん、左にそれていくとどんどんどんどん。で、本来行き着くべき場所っていうのは、神が願っておられる、私たちがそこに到達してほしい場所であり、方向なんですよ。神は自分自身を愛するように隣人を愛しなさいというふうに言いました。そこから右に外れたり、それたり、左にそれたりするとこうなるんです。私はこの人を愛するけども、この人は嫌ですって。イエスを信じるのはいいけども、この人を述べ伝えて証しするのは嫌ですって。神は全ての人を愛しておられるので、私たちも全ての人を、全ての、私たちにとっても全ての人が愛するという対象ですよ。イエス・キリストを信じることを神はもちろん願っておられるし、それと同時に、言って、福音を述べ伝え。作られたすべてのものに、その福音を述べ伝えなさい。私の証人となりなさい。そうも言われましたよ。そんな私の役割ではないから、そんな誰かがやってくれるでしょうって。だからやらなくていいよって。言って、弟子を作りなさい。私の、イエス・キリストの。言って、作られたすべてのものに福音を述べ伝えなさい。言って、実を結び、その実を残しなさい。少なくともこの三つっていうのは、すべてのクリスチャンに対して言われているイエス・キリストの命令です。牧師だけとか、なんか群れのリーダーだけとか、そういう命令ではないんですよ。そういう類の。 もちろんイエス様はそのペテロに対して私の羊を飼いなさいって、御言葉で養って私の愛で世話しなさいって。それはその牧師に言われてますよ、特に。それは全ての人に当てはまるものではないかもしれません。でもそれを曲げてしまうと、それることになっちゃうんです。その一部はやるけども、一部はちょっと受け入れられません。それでそれていくんですよ。でも神の素晴らしいところ、神の恵み深いところは、私たちの失敗も織り込み済みってとこです。私たちが失敗すること、私たちが右にそれたり左にそれたりしてしまうということを、またそれまくってしまうということを、神は知っておられて、私たちが失敗することを知っておられる上で、こう言ってるんですよ。そして失敗してしまうので、それそのままだと罪ですから。そこから私たちを贖うために、自由にするために、またその罪から私たちを自由にするために。イエス・キリストを十字架におかけになって、私たちに悔い改めるというチャンスを与えてくれたんですよ。イエス・キリストによって。私たち失敗します。右にそれます。左にもそれます。でもそのたんびに悔い改めていいんですよ。初めのこのそれるっていうのは1ミリかもしれないですよ。でもいつかそれが何キロにわたってそのそれるということにもなります。悔い改めないからです。そしてもうそれにそれまくって自分がどこにいるかもわからなかったりします。悔い改めないからです。神は私たちの中にその聖霊によって語ってくれるんですよ。それはまずいんじゃないって。それはごめんなさいした方がいいんじゃないって。この前これ学んだことに対してちょっとなんか引っかかるよねって。まずくないって。優しい声で語ってくれるんですよ。もうそろそろこういうのやめた方がいいんじゃない？私もパソコンで作業するので、インターネット開いたりして、いろんなところその、辞書を調べたりとか、いろんな、仲介書とか読んだりするんですけど。で、その時に僕の興味のある記事とかが、なんかパッて出てきたりするんです。そしたらピッてクリックしたら、なんかそれがわーって開いて、で、わーって読んじゃうんですよ。そしたらそれに関連する記事はこういうのがありますとかって、またピッピッってやってると、いつの間にか30分とか過ぎるんですよ。でも最初の頃に必ず声が聞こえるんですよ。もうやめようって。戻ろうよって。でも、あと一個とかってやってると、なんかもう聞こえないんですよ。そろそろ戻った方がいいんじゃないっていうのが聞こえなくなってくるんですよ。気がついたら30分とか1時間とか過ぎたりするときあるんですよ。恥ずかしい話。その直前まであれだけメッセージの準備をしながら、ああ、今日の箇所はいいところだなぁとかって励まされているのにもかかわらず、その空白の30分がいきなり生まれたりするんです。右に逸れて左に逸れるんです。精霊の声を聞かないから。その時点でやめて、ごめんなさいって。もうでもこの記事めっちゃ気になりますって。だけど、そのあなたの御言葉に自分の思いを向けてください。どうかお助けくださいって、そうなって私が祈らないから。だからどんどん、違うところに、自分の意識のある、自分の興味のあるところに、本当は御言葉であって欲しいんですけど、私。もっと違うところにその意識がいっちゃうんですよ。初めは、1ミリかもしれないですよ。それが。でもそれをずっと放置しておくと、自分がどこに何をやってるかわからないぐらい、それてしまいます。右にも左にも、それてはいけないって。ただ、神の戒めをことごとく、断固として、力強くその力に満ちて、聖霊の力によって、守り行いなさい。7節。あなた方はこれらの国民、あなた方の中に残っているこれらの国民と交わってはならない。彼らの神々の名を口にしてはならない。それによって誓ってはならない。それらに仕えてはならない。それらを拝んではならない。次のその命令は、あなた方の中に残っているその国民と交わってはならないということです。しかもその彼らの神々の名を口にしてもならないって。それによって誓ってもいけないし、仕えてもいけないし、拝んでもいけないって。まあそれは当然ですよ。で、私たち別に敵を知る必要はないんですよ。この宗教はどういう内容なんだろう。この宗教はどういうことなの。この宗教はこの宗教はとかって言って、そうやって自分からどんどんその他の敵っていうか、その全くその私たちとその聖書と関係ない人、そういう宗教とかも学んで、それから自分を身を守ろうなんて、そんなことしなくて全然いいんですよ。知らなくていいんですよ。むしろ知らない方がいいんですよ。ただ神に留まっている。神が私を愛しておられる。 神は私に対して御言葉によって、その神が願っておられることを私にたくさん教えてくださる。その神の愛とその神の御言葉にとどまるだけで十分なんです。他の宗教とか他の人がどうだとか、それ関係ないんです。それどうでもいいんです。ただ私たちが集中すべきは、敵を知るとかじゃなくて、私の神である主のもとに、その愛のうちに、御言葉のうちに、とどまってるって、それだけで十分ってことです。テキストに戻ると、彼らと交わると、その彼らの宗教やその風習や習慣っていうのがイスラエルに入ってくるからです。だから交わるなと言ってます。もちろんその私たちに適応するときに、そのクリスチャンじゃない人たちと交わってはいけないというふうには言ってないです、もちろん。パウロは第一コリントの5章でこう言ってます。もしそうだったら、この世界から私たちが出ていかないといけないって。そうですよね。だって、クリスチャンじゃない人だらけですもん。でも、同じパウロが第一コリントの15章でこうも言ってるんですよ。友達が悪いと良い習慣が損なわれるって。だから誰とどのくらいの頻度でどう関わるかっていうのは私たちよく考える必要はあるんですよ。じゃないと良い習慣が損なわれるから。でないと、神の愛や神の御言葉にとどまるということがのその妨げになっちゃうからです。初代教会の人々は毎日宮に集って、キリストにある交わりをしてたんですよね。人たちの教えを固く守り、交わりをし、パンを裂いて祈りを共にしてたって、毎日。真心を持って、喜びを持って、食事を共にしてたって、必要だったからですよ。そんな中にいたら、最高の環境ですよ。私たちいろんなものに交わります。インターネットを行くと、そのまま、いっぱいあります。テレビつけてもそうです。私たちが読む本もそうです。全部それは私たちに関わってくるものなんですよ。よく考える必要があるんですよ。誰と、何と、どのくらいの頻度でどう関わるか。私は皆さんを管理しようとしてるわけじゃないです。管理主義体制みたいな。皆さんの一日を報告しなさいみたいな。誰と、どこで、何をしてたみたいな。そういうのをレポートしなさいみたいな。そんなこと全然言ってないです。そんなことする気も全くないです。そんなことしても皆さんと神との関係が良くなるわけじゃないから。なるんだったらしますよ。でもなんないんですもん。でも、なんとかして、神の愛に対するその応答っていうのを、そのお互いの内側に、お互いのその動機の部分に励まし合いたいんですよ。なんとかして、なんとかしてっていうのはもう精霊の力によって、精霊が私たちの内側に与えてくれるんですよ。神に従おうっていう思いを。管理主義じゃなくて、神の愛に対する応答をここで言ってるんですよ。どうせですよ、どうせ。内緒で教えてあげましょうか。どうせ神は見ておられるんですよ。私に言わなくたって、神は全部知ってるんですよ。私たちが誰と何とどのくらい、どのくらい、どのような頻度で、どうやって関わってるかっていうのを全部知っておられるんですよ。その神が、私たちの不完全さも全部知っておられる神が、愛してるからねって。十字架を見てねって言ってでも、私の元に来なさいって。イエス・キリストも言いましたね。私があなた方を休ませてあげるって。いろんなことを知ったり、いろんなことを聞いたり、いろんなことを学んだり、そういうことによってその満足したくなったりするときあるんですよ。そこにその安心を置いたりするんですよ。でも私たちの安心は、イエス・キリストと共にいる。私たちの神と共にいるということですよ。そこに愛があり、そこに神の御言葉が、その御言葉があるところに私たちがいる。私たちの意識を神に向けたり、聖書を読んで、あ、そうなのかって、神が私を愛しておられるのかって。毎日の生活の中でそこに戻ってこれるといいじゃないですか。どれだけ神に従いたいか、どれだけ神を愛したいかっていうその動機の強さは福音の理解ですよ。どれだけ私たちが福音を理解しているか、どれだけ神が私に対してありがたいことをしてくださったかっていうことが分かれば分かるほど、神をもっと愛したいし、神にもっと従いたくなるんですよ。神に対する渇きが出てくるのも、私は、なんて、めんどくさい人なんだって。なんて私は神に従えないんだって。自分自身にうんざりしたことありますか？私何度もしてますよ。昨日も夜なんか眠れなかったんですよ。だから祈ろうと思って。祈り始めたんですよ。したらもうなんか、もう何十回かわからないんですけど、僕の意識が、その一つのことだけ生き延びたいんですよ。でも全然違うところでなんか話が盛り上がってるんですよ、僕の中で。いろんなそのイメージの世界、まあ、寝ながら、ね、祈ってるっていうことがまず一番の敗北ですけど。でも、なんて自分は神に従いなくて、なんて自分は、なんかもう、どうしようもないんだろうっていうふうに思いました、昨日。 自分に対して、その神に対してその従えないということでフラストレーションを覚えるっていうのはよくあります。もっと従えるようになればいいのにって。自分にうんざりする、うんざり感っていうのがあるんですよ。もう嫌だって。皆さんもあると思いますけど。ありますか？だから私はもっと神に従いたいという思いが与えられたいですよ。だからもっと福音を理解したいですよ。もっと神に上乾きたいですよ。そうやってその管理主義じゃなくて、その立法主義ルールではなくて、本当に自分の思いから神に従いたいって。他のものとその交わるよりも、もっと神の愛のうちに交わりたい。もっと神の御言葉の中に私を いさせたい。そうなりたいよっていう思いがもっと強くなりたい。8節から10節まで。ただ、今日までしてきたように、あなた方の神、主にすがらなければならない。主が大きくて強い国々をあなた方の前から追い払ったので、今日まで誰もあなた方の前に立ちはだかることのできる者はいなかった。あなた方の一人だけで千人を追うことができる。あなた方の神、主ご自身があなた方に約束した通り、あなた方のために戦われるからである。次の命令は、あなた方の神、主にすがらなければならないというところです。もうこの主にすがるっていうのはもう、私たちの今この吉明を学ぶ上のテーマですね。歌いつつ歩まんはこのテーマソングですね。今日までしてきたように、どんなその強大な敵を前にしたとしても、ヨルダン川を渡るような奇跡が必要な時も、私たちが神がおられて私たちと共に、そして神を求める者には神が報いてくださる方だということを信じて、神に助けを求めるのであれば、神にすがるのであれば、神は今までのように助けてくださるって、今までもこのその報酬、神にすがった報酬はいつも勝利だったじゃないかって。そのようにこれからも主にすがり続けなさいって。そうさえすれば誰もあなた方の前に立ちはだかることのできる者はいないって。主が大きくて強い国々をあなた方の前から追い払い、あなた方の一人だけで千人を追うことができるって。すごいですね。百人いたら十万人に対抗できるんですよ。勝てるんですよ。主ご自身が約束された通りにあなた方のために戦われるからって。私の中にある私の肉のその戦いって何でしょう？何に対して戦ってますか？ある人はそのアルコール依存症であったり、タバコ依存症であったり、異性に対するその不貧困であったり、また自分で一生懸命仕事してってその自分を立たせたり。そういうのからその自分が自由になるとか、そういうのにその自分が囚われなくなるっていう、その人にどう思われるんだろう。そういうのからその自由になるなんて考えられなかったりするんですよ。でも神は自由にしてくださるんですよ。どんな強大な敵でも、私を自由にするためにあったらイエス・キリストにあって。どんな敵にも対抗できないんですよ。私たちの神は。どんな敵をもってしても、神に触れる、指一本触れることさえできないんですよ。逆に言うと、私たちに触れること、指一本触れることさえできないはずなんですよ。なぜか。私の代わりに神が戦ってくださるからです。私が神にすがりさえすれば、イスラエルに毎回その報酬を勝利の報酬を与えたように。神が私と共におられ、神を求める者には必ず報いてくださる方なんだということを信じて、神に従おうって一歩進んだとき、この人を愛そうって一歩進んだとき、福音を述べ伝えようって一歩進んだとき、神は必ず勝利を与えますよ。私はもうこんな罪から自由になりたいんだって。許せない罪であったり。神に従わないも神を求めないその罪であったり、神よりもいろんな他のことを最優先に、もう全部優先にして神は優先順位の一番下にあるとか、それを全部その取り除けて全部取っ払って、神を一番の、その自分の優先順位の一番にすることのできる方なんですよ、神は。私のうちに働いて。そして、ヨシュアがその遺言とも与えた。命令の一番最後は11節。あなた方は十分に気をつけて、あなた方の神、主を愛しなさい。まとめですよ。今までやった、この、ヨシュアが言ってた命令。あなた方のために戦ったのは主だということを覚えてなさい。彼らの血を占領しなければならない。 また、神の戒めをことごとく断固として守り行いなさい。あなた方の中に残っている国民と交わってはならない。神にすがらなければならない。そのようなこと全部が、ここに集約されるんですよ。あなた方の神、主を愛しなさい。十分に気をつけてとも書いてあります。十分に気をつけてないと、神を愛することができないからです。十分に気をつけてないと、神が助けてくださったのは神だっていうことを忘れて、自分が頑張ったってなって、自分が頑張ろう、あんたも頑張れなっていうふうになっちゃうからです。十分に気をつけてないと、神を信頼して前進できないし、十分に気をつけてないと、神の戒めを守ろうともしないし、守らないし、守ろうともしないからです。十分に気をつけてないと、神との全く関係ない交わりが生活の 99.9999% になっちゃうからです。かろうじて食事の前に祈るとか、かろうじて日曜日の礼拝だけは来るとか。十分に気をつけてないと、神にすがらず自分や人や経験や知識や体験にすがるからです。立法の中で一番大切な戒めは、イエス・キリストによると、心を尽くし、精神を尽くし、力を尽くして、あなたの神である主を愛しなさいです。私は神のしもべとして、一番大切と言っているその一番の戒め、他の戒めじゃなくて、この一番大切と言ったイエス・キリストが言った一番大切な戒めを守るために、どれだけ十分に気をつけて守ろうとしているでしょうか。どれほど神を愛することを気に留めているでしょうか。私たちのスタートは祈るところからですよ。あなたを愛する動機を与えてください。もっとあなたの愛を、あなたの恵みを教えてください。あなたを愛することに十分に気をつけていられますように。あなたの愛する力を、その愛を与えてください。そうやって一日を始めてもいいかもしれません。天のお父さん、どうか今日一日あなたを十分に気をつけて愛せますように。その動機も、その力も、どうか私に与えてください。あなたを心を尽くして、精神を尽くして、力を尽くして愛することを覚えていられますように。一番大切な戒めでさえ、全く意識してないんであれば、他の戒めを私たちは覚えているわけがないですよ。でもそうやって祈れるんですよ。ありがたいことに。憐れんでくださいって、いつも忘れますから、どうか助けてくださいって。そして私に愛を与え、動機を与え、力を与えてください。十分に気をつけていられますように。ヨシュアの遺言。次からは戒めです。12節と13節。しかし、もしもあなた方がもう一度堕落して、これらの国民の生き残っている者、すなわちあなた方の中に残っている者たちと親しく交わり、彼らと互いに縁を結び、あなた方が彼らの中に入って行き、彼らもあなた方の中に入ってくるなら、あなた方の神、主はもはや、これらの国民をあなた方の前から追い払わないことを、しかと知らなければならない。彼らはあなた方にとって罠となり、落とし穴となり、あなた方の脇腹の鞭となり、あなた方の目に棘となり、あなた方は、ついにあなた方の神、主があなた方に与えた、この良い地から滅び失せる。その戒めは、あなた方が堕落して、神に従わないなんてならないようにね、っていうことです。堕落するっていうのは、この文脈から言うと、滅ぼすべき相手と親しく交わるっていうこと、その相手と互いに縁を結ぶっていうこと、あなた方が、その私たちがその彼らの中に入っていったり、彼らが私たちの中に入ってきたりするっていうのが堕落する、なんですって。私の中にある肉はどうなんでしょうか。もし、神に従わないぞーっていうその肉、自分の思い通りにやるぞーっていう肉、と親しく交わっているのであれば、と縁を結んでいるのであれば、私もその肉の中にズーンとその入っていったり、その私の中に肉がどっぷり使ってたりすると、それは堕落してるって言うみたいです。そして悔い改めないというのがキーワードです。堕落する。悔い改めれば、どんなに右にそれてても左にそれてても神の元に戻っていくことができます。でも悔い改めないから、どっぷりハマるってとこまで行くんですよ。神の方に戻ろうよという聖霊の声を聞かないで、どっぷりハマっちゃうから堕落するんですよ。私にもこれは言えます。私に対する戒めでもあります。牧師だから堕落しない、そんなことありえないです。私人間ですから。私もその堕落して、 滅ぼくすべき相手、その自分の肉にある、中にあるその肉とその親しくし始めて、これをやるぞとか、よく言われてるのが、その三つの点において牧師はよく失敗するって。権力。皆さんを虐げ始めるんですよ。お前、あっち行ってやれ、これやれ、とかって。私が動かし始めて自分の欲のために。そうやって、その虐げてしまう。そして、お金。教会のお金とか崩れたりして。自分の、その、家を建てるとかってやっちゃったりするんですよ。教会のお金とかで。搾取するんですよ、皆さんから。そうやって堕落するんですよ、その、悔い改めないで。そしてあとは異性です、異性。全部その滅ぼすべき相手ですよ。それとその親しく交わっちゃって、その、ああ、そうだそうだそうだそうだそうだそうだっていうのに、そのそうだそうだから抜け出さないで、ずっといるんですよ。そこにどっぷり浸かるんですよ。そうすると最終的に堕落して罪を犯すんです。私でも堕落して、その、この牧師として失脚することなんて、失脚するっていうか、なんか、失脚するって言って私がなんか高い人みたいですけど、追われるってことは十分あり得ません。だから私も気をつけて、神を愛する、神に従うということをし続ける必要があります。もし私たち、もし彼らが堕落するのであれば、神はその敵を追い払わないって。神は強制的に私の肉を排除したりしないんですよ。そうしてくだされば楽なのに。でも神は私の意志を無視して、私の肉を排除しないんですよ。必ず神に求めさせるんですよ。で、お父さん、私の中に、むさぼりの肉がありますって。どうかこのむさぼりをなくしてくださいって願わしたいんですよ。あなたに従わないで、私の肉に従いたいですって。自分の興味のあるあなたのその御言葉を読むとか、そんな思いよりも、その自分の中のそのこんな興味のあるスポーツの欄とか、そういう、いっぱい見たいですって。どうか助けてくださいって。その思いをあなたが精霊によって打ち消して、殺して、そしてあなたに従えるようにしてくださいって、そしてそれを喜びとしてくださいって。強制じゃなくて、喜んでそれをあなたのことをその従えるようにしてくださいって。神はそういうふうな願いを待ってるんですよ。私たちがそうやって心から祈った途端に神は叶えてくださるんですよ。私はもういいやって。それを脇に置いて、神を求め始めるんですよ。でも強制的に私の肉を排除しないんですよ。ああ、神の御心だったらこれはこうなるし、御心じゃなかったらそうならないだろう、御心のままにとかって言って自分の肉をのさばらせたとしても、神はその肉を追い払うことは絶対にしません。どうかこれをあなたが取り去ってくださいと私たちに、その、助けてくださいって言わせるまで、神はその肉をのさばらせて、私たちにその痛い思いを、私たちが痛い思いをすることを良しとされます。それは最終的に神が与えた良い力、彼らを、また私たちを滅ぼすものとなるんですよ。14節、見よ。今日、私は世のすべての人の行くところに行く道を行こうとしている。これから死のうとしているということですね。あなた方は心を尽くし、精神を尽くして知らなければならない。あなた方の神、主があなた方について約束したすべての良いことが一つも違わなかったことを、それは一つも違わず、皆、あなた方のために実現した。心を尽くして、精神を尽くして知らなければならないことは、あなた方について約束したすべての良いことが一つも違わずに全部実現したということを知りなさいって。私に対してもそうなんですよ、実は。皆さんに対してもそうなんですよ。私たちのすべてのその成功の舞台裏には知ってても知らなかったとしても、必ず神がおられるし、おられたんですよ。これからもおられるんですよ。神が良くしてくださったから、神がよく私たちに約束された良いものが実現したから、良かったんだ。でも同様にすべて約束、神が約束された悪いことも必ず起きるよって。15節と16節。あなた方の神、主があなた方について約束したすべての良いことがあなた方に実現したように、主はまたすべての悪いことをあなた方にもたらし、ついにあなた方の神、主があなた方に与えたこの良い力、あなた方を根絶やしにする。主があなた方に命じたあなた方の神、主の契約をあなた方が破り、行って他の神々に仕え、それを拝むなら、主の怒りをあなた方に向かって燃え上がり、あなた方は主があなた方に与えたこの良い力、直ちに滅び失せる。で、こういうことがその実現してしまう状況っていうのは、神の契約をあなた方が破るときだと。そして行って他の神々に仕え、それらを拝むときに、神は約束されたすべての悪いことも必ず実現されると書いてある。で、良いことを 約束された良いことをすべて実現するのであれば、悪いことも全部起こります。それは当然です。神は真実で正しい方だからです。私たちがもし神に対して罪を犯し続けると、私たちはその罪が生まれて、そしてそれが熟して死を生むって、罪の報酬は死だって、そのことも言われてるんですよ。だから神に立ち返りなさいって。で、神は正しく、ものすごい平等な方ですよ。イスラエルが神の民としていられるのは、神の契約に対する、神がその真実、誠実、真実さのゆえですよ。イスラエルの民は神の契約に対して、その、いつでも真実ではありませんでした。ほぼ不真実でした。でも、第二テモテが言ってる、テモテに言われているみたいに、私たちは真実でなくても、神は常に真実だ、ことによって、そのことによって、神は、イスラエルは、その神の民としていられるんですよ。約束の地に住んでいたその民族っていうのは、神に対して罪を犯し続けてたんですよね。アブラハムに対して言われてましたよ、そのことが。400年以上悔い改める期間が彼らに与えられてたんですよ。でも彼らは、その期間を有効に使わなかったんです。つまり神に立ち返らなかった。なので、神はその彼らの罪に報いるために、神はそのイスラエルの民を使って彼らを滅ぼしたんですよ。そのイスラエルの民が、もしカナン人たちと同じように堕落して神の前に罪を犯すなら、他の民族と同じようにイスラエルの民が裁かれる対象となりますよというふうに言っているわけです。ものすごく神は正しく平等なんですよ。イスラエルだからといって、なんか治外法権みたいな。特権階級ではないんですよ。実際に、これから先、王様が立って、サウル王が立てられ、それが失脚してダビデ王が立って、その息子のソロモンが継いで、そしてその次から、イスラエルの国が二つに分かれるんですけど、北イスラエルと南ユダっていう王国に。450年後に、神はアッシリア帝国を使うんですよ。アッシリア帝国を使って、北イスラエル王国を滅ぼします。なぜか、彼らが神に従わなかったからです。そして今っていうのはこのヨシアの時代から600年後。今度は神はバビロニア帝国を使うんですよ。そして南ユダを壊滅させるんですよ。滅ぼすんですよ。なぜか彼らが神に聞き従わなかったからです。神は平等なんですよ。同じことをされたんですよ。ただし、神の選びっていうのは本当に変わらないんですよ。その恵みのゆえにこのイスラエルの民は生かされ続けるんですよ。私たちも同じですよ。私たちがどんなに神から罰せられても、この生きている限り、どんなに痛い思いをしても、神は私たちをイエス・キリストにあって選んだんです。だから何度でも戻っていっていいんですよ。どんな痛い思いをしても、どんな辛い思いをしても、どんなところでも、どんな罪を犯したとしても、イエス・キリストを信じた後にですよ。どんなところからでもイエス・キリストにあって神のもとに戻っていけるんですよ。神がイスラエルに対して、真実であられるように、イエス・キリストを信じる信仰によってイスラエルとされた私たちに対しても、真実であられるんですよ。だから私たちのことを絶対に私たちから離れず、私たちを見捨てないし、見放さないんですよ。神は今も昔も変わらない方です。神はどれだけ私が神にとって忠実で良いしもべかどうかっていうのを神は見ておられます。忠実で良いしもべっていうのは、委ねられたものを使って多く儲けるものです。私たちが儲けるものは、愛です。よくやった忠実なしもべよ。どれだけ私たちがその神を愛し、人を愛したかです。その動機は神が愛してくれたからです。神はどれだけ私が神を愛しているか、気をつけて私を愛してくれてるねって。そして気をつけて私に従うがゆえに、互いに愛し合ってるねって。それを365日ベースで神は見ておられるんですよ、私たちは。私はこれをやってるから、この報酬をやってるから、私はこれを知ってるから、私は毎週こうして、こんなことをやってるから、教会に行ってるから、神は私を多めに見てくれるだろう。そんなことはないです。私たちはどれだけその福音を理解し、神が私たちにどんなに良い愛を注いでくださって、恵みを注いでくださったっていうことを、その理解させてもらって、そしてありがたいっていうその動機をもとに、神を愛したいというそこから神に従う、優先順位のトップにするように、いつも気をつけている、神を選びたい、そういう思いが来るときに神に祈る、目の前の人を許す、親切にする、 愛する。そういうことを神は願っておられるんですよ。私たちの間にも。またそれぞれの家庭で、それぞれの職場で、それぞれのその人間関係で祈ります。天のお父さん、どうか私たちがもっともっとあなたのことを知って、あなたの与えてくださっている恵みや愛や、また福音を知ることができるように、また知ってあなたを愛したいという思い、あなたに従っていきたいという思いに満たされますように。またどうか私たちに聖霊を与えてください。聖霊によってあなたに従う思いも、またその力も与えられますから。聖霊を求めます。どうか私たちに聖霊を与えてください。あなたとの関係を豊かにされて、また心を尽くして、思いを尽くして、精神を尽くして、力を尽くして、そして気をつけて、あなたを愛し続けられますように。あなたとの関係のゆえに、あなたからの多くの祝福を受けることができますように。どうぞ、助けください。お願いイエス・キリストの御名によって祈ります。